トレーニングの効果と進め方、まず、TOEIC 模試ボキャブラリートレーニング単語トレーニング、TOEIC 模試2回を体験できる、その単語をトレーニングできる。 TOEIC の模試ボキャブラリートレーニングの詰め方というか効果というかちょっとここで説明したいと思うんだけど、進め方はものすごく簡単です。実際の模試が体験できるようになっているので、実際それを模試を受けてもらいたいのね。ただその時に重要なのは、本当に模試会場に行ったかのように感じながら模試を受けてほしいのね。もしも実際に TOEIC を受ける会場が本当に分かってるんであれば、その会場まで一度ぐらい足を運んで、で、その会場に足を運んだ場所のイメージを維持しながらでもいいかもしれない。まず一つは、本当に模試を受けているという空間そのものが自分のコンフォートゾーンになるように作られているものがまず一つあるのね。よく言うよね、サッカーとかで、そのホームとアウェーで、なぜか同じ人なのにアウェーではダメだけど、ホームでは上手っていうのは、それはアウェーに行くとちゃんと IQ が下がるようになってるわけね。身体的に言うと、さらにストレスレベルが上がるわけだから、筋肉が好調して、筋肉の動きが鈍くなって、反応も鈍くなって、ちゃんと体が動きが悪くなるし、さらに IQ が下がっちゃうから、ストラテジックな動きができなくなるよね。それがアウェーだよね。実は、試験の時もそうなのね。アウェーというのは試験の成績が下がるようにできてるのね。昔、どれかの本に書いたよね。バッシングって書いたけど、BUS、バスの ING ね。アメリカで人種の融合政策があった時、黒人と白人を一緒に教育した方がいいっていうことがあって、それはまあ悪い話じゃないけど、だからその時行われたことがちょっと問題ありで、例えば黒人街の、当時は黒人街、白人街完全に分かれてて、学校も完全に分かれたんだけど、わざわざ黒人街の男の子を遠く離れた白人街の学校に行かせたのね。それで、バスで行かせたからそういうふうに呼ばれたんだと思うんだけど、その時に、そうすると、それまで貧しい黒人街の生活しか知らなかった小さい黒人の子供が、いきなり裕福な白人たちが住んでいる高級な学校に一人だけポツンと入れられるような形になったのね。周りみんな金持ちの白人たちで。そうすると、思いっきりコンフォートゾーンから外れるよね。アウェーだよね。そうすると人間の無意識はちゃんと IQ が下がるようにできてるわけね。アウェイの時は身を守ることが重要で、いざだったら逃げることが重要で、常にビクビクしていて、何かあったらビクで、要するにリラックスした状態でホームであってしか IQ っていうのは上がらないようになってるのね。ということで、思いっきり黒人たちの成績がおかげで悪くなったのね。そこで、なんだ黒人ってバカじゃないって言われるようになっちゃったってことは本当にあったのね。それがまさにホームとアウェイの試験のレベルで、実際に別に TOEIC の試験だけじゃなくて、皆さんがいろんな試験を受験するときは、あらかじめ試験会場に何回か下見に行くっていうのは、そういう意味ではそこをホームにしていくってことはすごく意味があるのね。ということで、これは単に会場の意味だけではなくて、試験を受けることそのものね、試験の中身のフォーマットまで含めてね、その実際の模試をできるだけリアルに何度も体験しとくというのは、試験を受けるときにフォームを作っていくっていうことね。これは、この教材は単純に英語ができるということだけではなく、さらに TOEIC の点数が上がるというもう一つの効果も狙ってるわけだから、その効果という中で特に、まずは TOEIC 試験そのものを受けてるときの自分が徹底的にフォームになり、コンフォートゾーンになっていくっていうための訓練ということでは、しっかりと実際に本当に時間制限で あたかも試験を受けているかのように、この模試を体験してほしいっていうことね。それがまず一つで、その上で実際に実際の試験にいかにか徹底的に近づけてやるわけで、でそうするとそこに出てくるような重要な単語、主要な単語というのがちゃんと映像がついて、そして単語のトレーニングとワンセットになってるのね。でもちろん知ってる単語のある場合もそうだし、特に知らない単語であればね、知ってる単語といってもおそらく多くの人を知ってる単語というのは、どちらかというと日本語で学んでしまった英語のね、英和辞典的な意味合いでの知ってる単語ということだから、それは本当に見たら知ってるとは言わないわけだ。それは英語は逆から学べで書いてるように、意味は状況に埋め込まれてるわけで、その状況の中で単語が発話された時、初めて意味が生まれるわけで、単語そのものに意味がないのね。 よく、ごく普通に英語の先生だったり、英語の学者たちが、単語に意味があると未だに思い込んでる人がいるんだよね。だから、右に英語、左に日本語が書いた、いわゆる単語の、単語集あるでしょ？ああいうやつが売れるときに、単語の意味はとか書いてあるわけね。単語の意味はという言葉は間違ってますよ。単語には意味はないんだよ。なぜか単語に意味があるかのように、未だに思ってるんだよね。ある程度のフレーズだったり文章になってきたとき、初めて意味はだんだん出てくるけど、それでも本当に意味が生まれるのは、最後に発話されたときでしょ。もちろんそれが書き言葉であったらば、その文脈全体があったときでしょ。それは英語を逆から学べで書いたよね。ジョンって言われたときに、それが、例えば電車のプラットフォームで、本当に1年ぶり2年ぶりに彼氏彼女が会った時のジョンは、あ、嬉しいよって意味だし、それがトイレの中からジョーンって聞こえてきたら、髪よこせとか、なんかそういう意味だし、もしくはこれは汚しやがってって意味かもしれないし、それは状況によるからわからないにしても、でも少なくともその状況で初めてジョーンっていう単語が意味が決まるわけで、別にそれはどんな単語でも全てそうっていうことね。全ての単語はまず単語単独で意味が持っていると思うことは幻想幻覚ね。他の組み合わせ、単語との組み合わせでフレーズになってだんだん意味が生まれてくるんだって。そしてさらに発話された状況で初めて意味が定まるのね。だから単語と単語を、日本語の単語と英語の単語をワンセットにして丸暗記しましょうみたいなのは、それは焼いて捨てなきゃダメです。未だにそういう本がなんか売れてんだよね。試験に出るようなやつが、こんなのあります、あんなにありますみたいな。そういうので過去に成功した先生たちがそれを維持する気持ちもわかるけど、そしてたくさんの印税が今でも入ってくるかもしれないけど、そういう単語集とか出した先生で売れてる人たちはね、でもできればそれは同じ印税を稼ぐんだったら、フレーズであり文脈付きの単語集に変えてもっと稼いでもらうように変えてほしいんだよね。そうしないと、やっていることは英語教育において誤ったことを洗脳するっていう悪をやられちゃってるから、それは困ったもんで、意味は単語にはないのね。これは徹底的に確信してください。単語に意味はありません。だから単語と単語を大訳のように暗記することは無意味。無意味なだけではなく、二つの弊害がある。一つは当たり前だよね。その時わざわざ日本語を発火させるわけだから、英語という別な言語の情報空間、そういう言語空間を作ろうとしているときに、必ず抑えなきゃならない日本語空間を発火させちゃうっていう問題が一つね。で、もう一つは当たり前だけれども、分断された空間における単語の意味だけを暗記することによって、本来の意味が認識できなくなるっていうもう一つの弊害があるわけね。だから単語単語で暗記というのは絶対やめてもらいたいっていうことね。単語を学ぶときには、状況の中で学ぶしかないのね。状況というのは何かっていうと、その時の行為だよね。だから、そういった方法の単語の覚え方っていうのは、どうしてもマルチメディアにならざるを得ないっていうこと。ということで、今回出したこのプログラムは、単語を覚えるための唯一の、もしくは初めてのかもしれないけど、日本においては、正しい単語の覚え方ね。これ以外の単語の覚え方は間違いです。願わくば日本中の出版している本屋さんであったり、英会話学校であったりが、私の本教材を真似てください。別に特許侵害で訴えないから。真似て日本の学校教育も含めて、単語を学ぶときは必ずこういったマルチメディアで。もちろん余裕があれば、例えば本当にみんなでドラマやって、短いドラマをスキットって言うんだけど、スキットをやって、スキットというそういった実際の体を動かした環境の中で暗記していくのはいいことよ。実際そういった英会話学校ありますよ。スキットから学んでいくような。ただし、それは一人じゃできないわけで。それもスキットやるときは大体はネイティブではない、今学習中の日本人同士がやるわけだから、どうしてもハンディがあるわけで。それをちゃんとネイティブがやっていくような方法論で学ぶっていうのが理想だよね。もちろんそれは我々は DVD でやっていくと。それは後で話をするけど、ことで考えているわけだけど、まさにその大前提として、それはフレーズまで上がっていったときだよね。その一つ前提の単語のレベルでなると、それはその単語が使われているセンテンスの中の文脈であって、そしてそれが実際に使われている何らかの視覚やもう乗っけられた単語を超えた情報ね、文脈ね、状況ね、それを表す情報がいるのね。で、そのトレーニングが入っているのが、このボキャブラリートレーニングとかね。ということで、これはおそらく、唯一の現在の日本においては正しい単語の学び方だと思ってください。ということで、効果と と言っても、これ以外は効果あるはずがないってことね。効果があるとしたら単純に英語を和訳をするみたいな、英語の意味を日本語で書けってよくわかんないでしょ。よくこの文章の意味を書けとか、この単語の意味を書けとか試験受けたことある人いると思うけど、英語の意味を日本語で書けるわけないじゃん。英語の意味を日本語の単語で書けるわけないでしょ。それ意味じゃないでしょ。それに近い日本語は何かだったらまだわかるけど、という意味でそういった間違えた教育が今まで単語の暗記でも使われてきた、単語の学習でも使われてきたんで、それは徹底的にやめてください。そして正しい単語の学べた方はまさにこれですよ、ということでこのトレーニングがあります。できれば日本中の教育機関で真似てほしい単語の学び方です。それと今その単語は状況の中で学びなさい。言語は状況の中でしか意味を持たない。それが一つの単語であっても状況の中でしか意味を持たないって当たり前のことなんだけど、もちろんこれって世界の言語学のね、まあもちろん私が学び研究してきたのはアメリカの言語学だから少なくともそれに対してしか責任を取って言えないけど、少なくともアメリカの現代言語学者の中ではそれ当たり前のことで、常識なんだけれども、なぜかそれが教育している人たちの中には実はアメリカでも伝わってない部分があるんだけど、わかる？それはいつも言ってることね。言葉の意味は状況の中にしかないのね。発音の意味は状況の中にしかなくて、単語の中、センテンスの中に意味はないっていうことね。まるで文章に意味があるように思うし、ましては単語に意味があるように思うのから大間違いっていうことを言ってきたわけだけど、同時に単語という時にはそれは今回は文字言語だけではないので、音声言語なんで、それをしっかりと発音できなきゃいけないわけでしょ。もちろん発音を認識できなきゃいけないわけだ。で、発音の認識ということで重要なのは、もちろんいつも言っているフォルマント周波数っていう概念があるよね。で、実はフォルマント周波数、フォルマント周波数っていうのは、まあ第一フォルマント、第二フォルマントが特に重要だけども、人間の脳は結構手抜きなんで、一つの音を聞いたとき全周波数を聞いてこの母音とか子音がどれか決めてないのね。だいたい一つか二つぐらいの周波数帯だけに特徴を見出して、それでこれはあこういう母音だこういう子音だって認識するように特定の周波数帯しか聞かないのね。でもちろん英語や日本語は違うところで生まれたわけだから、その周波数帯が重なってなくて、日本語のフォルマントと英語のフォルマント周波数がずれてるのね。ということでフォルマント周波数を英語用にチューニングしなきゃいけないんだけど、実はそれは私の英語脳の訓練 CD の中でそういう訓練ができるような音源が入っているので、そのフォルマント調整の方は周波数調整の方は音源の方でやってもらうんだけど、同時に当たり前だけどその周波数特性といった時の単に周波数帯の特性だけではなく、その周波数の中でどういう波形を持っていくかね、音というものの波形の作り方ね、音って簡単に言うと弦をビーンって引っ張った時の弦の長さがブーンって流れてるのが一つの周波数だよね。実はその時必ずその2倍4倍8倍16倍って倍音って言うんだけど、倍音が同時に出てるわけね。その倍音の組み合わせが音を作るわけね。音質でいいけど音を作るわけね。でその倍音の組み合わせがどういう風に出てくるか、それと人間のその声帯っていうのは弦一本じゃなくてたくさんあるわけね。そうすると一人の人が声出してても実はたくさんの弦で声を出してるのね。一人の人の声は音楽でアンサンブルみたいなもんね。ボーカル一人でも実は100個分ぐらいの楽器出してると思ったりわけね。本当に100個分出てるかどうかは別として、でもボーカルコードね、声帯というその細胞レベルの話だったらいくらだってそのくらい出たって構わないわけだから、つまり複数の弦を我々は同時に声帯で弾きながら、さらにいろいろな倍音成分が出ている音が我々の声の音色であって、実はそれを作り込む時の楽器が皆さんの口と歯と唇なのね。あら、口と歯と一個言わせたの、あ、舌を言ってない、ね、口っていうのは、僕が今口って言ったのは言い方よくないけど口蓋ってことね、パラッとね、わかる？上の口の中ね、それと舌、口の中ね、上の口蓋と下の口蓋って意味は口の中わかる。自分の口開けてると上触ると歯茎の後ろの口の中ね、と歯茎の下のね、その空間を作るでしょ。その開いた口の空間全体の空間の形ね。そしてそこに必ず歯が関わってくるわけだ。空気の出入り口。実際歯が欠けた人のその言葉って普段と、それまでいつも歯が欠けた人であればいいけど、いきなり歯が欠けるとなんかその人言ってることよくわかんなくなるでしょ。まさにそれね。歯ね。空気の出入り口の歯ね。そしてその外側にある唇ね、 ラビアルって言うけど、例えば、B とか P とか言うとバイラビアルって言うんだけど、二つの唇だよね。上の唇と口の下の唇をくっつけて発音するわけだ。実は、口の形は B と P は全く同じなんだよね。本で書いたと思うけど。B と P って全然音違うように聞こえますけどって言うけど、そんなことなくて B と P は全く同じで、単にその時声帯を震わせると B になって、震わせないと P になるのね。そういった、まさに破裂音だけど、バイラビアルな破裂音ね。それは B と P みたいな。ってことは、唇がすごく重要な。英語の場合はさらに摩擦音まであるでしょ。日本は使わないよね。フリカテブって言うんだけど、フリクションの言うでしょ。日本語のフリクションって言うじゃん、摩擦。その摩擦をフリカテブって呼ぶ音だけど、下の唇上の、まあ、あの、歯に当てる発音の種によって、場所によって違うんだけど、基本的には上の歯に当てる感じだけど、実際は歯に当てないで、唇と下の唇だけの摩擦で発生する人、地域もあるんだけど、一般的には英語の場合は上の歯に軽く下の唇を当てて、そして摩擦させるフリカティブっていう音ね、F みたいな音だよね。さっき言った例で言うと F と V は、V の V ね。F と V は全く同じ音なのね。フリカティブなんだよね。ただし、声帯を震わせると V になって、震わさないと F になるわけでしょ。例えば P と B と F と V が、F と V が全く同じ音だけど、それが声帯震わせプラスかマイナスみたいな。そういうのは言語学者が分類的に、分析的に研究してるんだけど、その元となるのは、ものすごく単純で、口外ね、口の中の空間の大きさ、そして舌の位置、歯の位置っていうの、使い方だよね。使い方っていうのは、舌の唇にくっつけるとか、ちょっと開けるとかね、空気の通し方だよね。そして唇ね、それが要因で決まるわけね。唇、歯、舌、口の形ね。で、それが何を変えてるかっていうと、実は音的に言うと倍音成分を変えてってんのね。あ、そうなんですかとか思うでしょ。そうなんだよ。実際は倍音成分しか変えてないのね。で、その倍音成分を変えることによって人間の、もちろんそれは人によって違うわけだから、全く同じ口の人いないでしょ。歯の形から、口の大きさから下の形。だからみんな声が違うわけで。もちろん声帯だって、みんな同じ声帯持ってるわけじゃないから、元々の弾かれる弦は違うけども。でも弦だけじゃなく、その他の部分がものすごく影響。もちろんこれがオペラ歌手クラスになるときっと骨とかも使うんだと思うけど、頭蓋骨とか。普通の人はわざわざそこまでは考えないで。基本的には、口外そのものね、口の空間、そして舌の位置。位置だけじゃなく、英語は舌を中で動かしてるからね、丸めながらとか伸ばしながらとか、そう、舌の位置だけじゃなく動きも決めたけど、舌。そして歯と唇。で、これが要因を作って、それが倍音成分をどんどん変えてることによって、音が変わってくると思ったら。それが、さらに時間軸方向であるわけね。同じ音をあーって出してるわけじゃなく、時間軸方向で唇が動き、歯が動き、舌が動き、口が動きって、ものすごく三次元的にダイナミックなわけね。ということは、それを学ぶのは三次元的にダイナミックに学ぶしかないわけね。僕が、その、発音矯正なんかで、ものすごい短時間にネイティブっぽい発音したいですよっていう人を教育するときは、本当に、まあ一応手洗ってたけど、指を口の中突っ込んで、舌ここよ。口の開き方ここよ。歯はここよ。みたいに、無理やり、舌掴みながら教えていくのね。それをやれないので、その代わりに、皆さんは、これを動画で口の動きが、口のアップね、それと顔全体の両方の動画があるので、それで皆さんは私の指がバーチャルに皆さんの口の中に入ってると思って、実際にこのネイティブの口の動きを動かす、真似してください。で、もちろん口の中の様子はこれ出して出てないんで、見せられないんで、その中から想像するしかないと思うけど、でも大体は、大きく口を上げて動かしているので、中での舌の動きだったり、歯の動きも含めて、大体は想像がつくと思うので、それを見ながら、単に唇と歯の動きだけではなく、内側にある舌の動き、そして口外の開き方、そういったものを三次元的に時間軸方向を持って、そして真似してほしいのね。それによって自分が発音が正しくできるだけではなく、これのすごいとこは、それをちゃんと自分が発音できるようになってくると、当たり前だけど、その音が認識できるようになってくるってことね。それはそうだよね。自分がギターやピアノを弾いてるとき、その曲が弾けるようになってきたら、他の人の音が聞こえてくるようになってる。同じことだよね。ということで、今回のボキャブラリートレーニングは、その状況という意味で単語を学んでもらうのと同時に、その中で単語そのものに対しては、実際に口の動きね、それも口外そのものだけではなく、 実際の舌や歯や唇の動きということね、それを真似できるように動画がついてますってことです。まあこれが正しい単語の学び方だと思ってください。